trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武、
吉武さん、
はい、固めのプリンがハマってるってことを言おうと思ったんですけど、つけてください。
では週刊日経トレンディクロストレンド、気になりますよし。では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は2020上半期食品ブレイク予測をお届けします。
食品ブレイク予測、去年はもう私タピオカしか思い浮かばなかったんですけど。
固めプリンですかね。
固め
プ
リン、そこでパンケーキかな。
あ、パンケーキ、ね、で今年の分を教えていただける、
は
い、ということで、
はい、海外で一足早く進む脱動物性タンパク質の波がオリンピックイヤーの2020年日本にも本格上陸し、食卓に大豆化旋風が吹き荒れそうです。
大豆、
大豆なんだ。
はい、さらにですね、オリンピックのテレビ観戦で家焼肉族が増えるということを見込みですね、焼肉のタレや薬味の新定番争いも勃発します。そんな話題が豊富な食品業界でブレイク必至の商品とキーワードをバイヤーと編集部が総ざらいします。ぜひチェックしてください。
Weekly Trend Keywords. Trend Keywords.
週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
未来の駅、高輪ゲートウェイ駅開業。
キオスクでは商品を手に取るだけで買い物ができ、乗り換えがわからなければ AI が教えてくれる、そんな未来の駅が3月14日にオープンします。それが山手線に49年ぶりにできる新駅、高輪ゲートウェイ駅です。高輪ゲートウェイ駅、
そろそろ
名前が決まった時いろいろ、
ね、思っていましたけど、
はい、
いよいよそうですオープンですね。
はい、まずですね、2024年頃、この頃に街開きを予定していると。で、実は高輪ゲートウェイ駅周辺にはまだ何もないんですが、見どころがあるのは実は駅舎内なんですね、うん、ここ見どころ満載です、はい、この新駅はですね、 AI やロボットなどを駆使した新たな駅サービスの実験場でもあるんですね。その象徴がですね、今ご紹介ありました無人 AI 決済店舗のタッチトゥーゴーというものですね。で、これ来店者が商品を手に取ると店内のカメラ映像から AI が商品を認識します。そして合計金額を自動で集計、出口の端末前に立つと金額が表示されて決済が自動的に行われるという仕組みですね。
人手不足解消につながるんですね。そうです、
アマゾン GO みたいな。
そうです、おっしゃる通りですね。これ結構前にうちでも何度か取り上げました、やり方の実用化版になるんですけども、 JR 東日本、これまで大宮駅、赤羽駅で無人店舗の実証実験を行ってきました。で、これを高輪ゲートウェイで実用化1号店という形で、登場します。
うーん、他にこういう未来の駅みたいなのはできる予定あるんですか？
はい、はいはい、他にもですね、駅舎内や路線などの案内はですね、さまざまな駅案内 AI サイネージというものが担当します。で、これ画面の右下の話しかけるボタンを押すとですね、4カ国語で質問ができるというものだそうです。
これってつまり駅員さんも
減らせるでしょ
う。いいのか悪いのか、自分
にはもちろんできないでしょうけれども、はい、
そういうことなんですね。
駅員にいろんなところにロボットがいたりとか。
そうです、そうです、そうなんですよ。
今無人駅でなんか何をどうしたらいいのかわからなくなる時ってあるじゃないですか、うんうんうん、使い慣れてない駅だと、うん、そういうこともなくなるっていうことですね。
今後はね、
本当田舎の無人駅と真逆ですよね。
そうなんですよね、はい、うん、ではズバリ高輪ゲートウェイ駅開業のヒット予測は。
はい、これ他にもですね、並ばずに購入できるモバイルオーダー を導入したスターバックスコーヒーの店舗だったりですとか、
はい、これ私使ってます。
あ、本当ですか。
はい、あの普通のスタバに行くときに使ってます。最先端じゃないですか。はい、これが駅にも入るんですね。
はい、であと他にもですね、案内や清掃警備で活躍するコミュニケーションロボット、こういったものが稼働するなどですね、未来の駅にはふさわしいものが目白押しと。ちょっとこれのためだけにも行ってみる価値が正直あるなと、僕もすごく楽しみにしてます。
はい、では続いてのキーワードは
日本初のバンクシー展開催。
素顔や本名を明かさず世界各地の路上に社会風刺的なグラフィックアートを描き続けるバンクシー。2019年10月には議場に座るチンパンジーを描いた作品がおよそ13億円で落札されるなど現代アートとしての評価も上昇中。今年はそのバンクシーの作品を集めた本格的な展覧会が日本で初めて開催されます。ということで、なんかあれですよね、ネズミの絵がすごく有名になって、一時期ワイドショーとかでも本物かなとか話題になりました
ね。去年ちょうどね、
そうそう、都庁で防潮扉ってやつですね、はい、あれは
本物かどうだったか
スプレーでできそうですよ ね、 あれね。
そこも含めてなんかバンクシーの魅力なんですよ ね、
いよね、
はい、
これ東京都では都庁舎に展示したら2週間で3万5千人、
そっ
か、
みんな興味あるんですね。
そうみたいですね。
ということで解説をお願いします。
はい、はい、現在予定されているのはですね、3月15日から横浜市で始まるバンクシー展、天才か反逆者かというものとですね、8月に東京の天王洲で、開催予定の、これ仮称ですけどバンクシー展というものになります。で、横浜のバンクシー展はあの美術館じゃないんですよ。2019年にオープンしたあの多目的施設の遊び、かなりこれも話題になりましたよね、はい、ここが舞台と。でそこにですね、モスクワ、マドリード、香港など5都市で開催されてきたバンクシー展が巡回してやってくるそうです。で70点以上のオリジナル作品、版画、立体オブジェクト、こういったものが展示される予定なんですが、実は国内の2つの展示会どちらもですね、作者非公認と。ここもまたミステリアスにいいですよね。で作者本人は関与せずに、すでにコレクターなどに販売された作品を集めて展示するというものなんですよね。
よくでも集まりましたね。
うん、ね、これは本当に心ある人たちが集めないとっていう感じですね。
うん、絶対人気になるな。
それも含めてこのあたりもバンクシーっぽい。
そうなんですよ。
うん、ズバリ日本初のバンクシー展開催のヒット予測は、
はい、これバンクシーのサイトでもですね、これら非公認展覧会はフェイク、まあ、偽物だと主張してないですよ。なんかいいですよね、こういうのもちょっとなんかワクワクしますよね。
いいな
それでもですね、モスクワなんと5都市でですね、合計100万人以上が来場してですね、横浜前売り券の販売は好調だと。
好調なんですね。
聞いてます。で前作品の撮影が可能なこともありですね、
写真も撮っていいんですね。
で美術ファン以外に SNS 映えを好む若者世代など大勢が横浜に足を運ぶんじゃないかなと。
フェイクだって言われても楽しめる芸術、うん、いいですよね。
これはまたヒットに入ってくるんでしょうね、2020年
そうなんです。あ、予測してますもちろん、ね、
はい、今ね、どや顔ですよ
言われて気づきましたけど、予測に入れております。
半年後ぐらいをお楽しみにということで、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は2020上半期食品ブレイク予測をお届けします。
海外で一足早く進む脱動物性タンパク質の波がオリンピックイヤーの2020年日本にも本格上陸し、食卓に大豆化旋風が吹き荒れそうです。さらにオリンピックのテレビ観戦で家焼肉族が増えることを見込み、焼肉のタレや薬味の新定番争いも勃発。そんな話題が豊富な食品業界でブレイク必至の商品とキーワードをバイヤーと日経トレンディ編集部が総ざらいした情報を一部紹介します。では佐藤編集長よろしくお願いします。
はい、日経トレンディ恒例の一つの特集です。食品ブレイク予測2020上半期ですが、まずポイント別にその一部をご紹介していきます。
はい、
最初のキーワード、何でも大豆化。
大豆、
はい、タンパク質は動物から植物へ、訪日外国人需要から家庭に浸透と。
でも健康にも優しいし、あの地球にも優しいっていうので、
タンパク質、
今流行ってるビヨンドミートとか流行ってるんですよ。
詳しい。詳しいね。
だいぶトレンドが身についてきた、
はい、ようやく、
はいはい、今年2020年国内で丸米の大豆のお肉、大塚食品のゼロミート、こういったものが牽引してきた植物肉による脱動物性タンパク質の流れ、これがですね健康や美容ダイエットを背景に加速しています。その要因の一つが、動物性タンパク質から大豆を使った植物性タンパク質への置き換えというものが他の食品にも一気に広がる何でも大豆化というのが起こるためですね。その象徴的な商品が、大豆で作ったヨーグルトと、
ヨーグルトを大豆で
というものですね。
そっか、
お肉とかはよく聞きますけど、
できるんですね。
そうなんです。
豆乳のヨーグルトみたいな感じ。
そう、もう本当その通りですね、はい、大豆加工食品が得意な富士っ子、ここはですね、乳を原料に作っていたヨーグルトを大豆に置き換えて開発しました。従来、豆乳を使ったヨーグルト商品ってもともとあったんですけれども、丸ごと大豆を原料にしたヨーグルトというものは大手メーカーでは初の試みとなります。そのためですね、豆乳では除去されるおから、これも入ってるので、近年おからのパウダーブームありましたよね、うん、でこれが起こるなど、まあ、おからの栄養成分が注目されていると。でその大豆の栄養を丸ごと取れるということは、まあ、健康軸での訴求ポイントになりそうですねと。
どんな感じなんだろう、ヨーグルトの酸味とかは残ってるんですかね。
いや想像できない、
正直ないでしょ。僕ね実は食べてないんです、これ、はい、食べられなかったんです、恐縮なんですけども、編集部が実食して感想を聞いてきました。でこれですね、まずはきな粉と黒蜜、はい、みたいなもので食べると、まあ、もうそれはそれは和のスイーツっぽくなると。でこれもう一つ面白かったのが、まあ、要は豆腐のような味わいではあるわけなんだよね、うん、それでわさび醤油で食べたと。
もうお豆腐扱いですね。
そうですよね、ちょっと湯葉とかね、ちょっとなんか京都とかでしょうな、はいはい、そんなものとよく合うというところで、まあ、よくも悪くも和にもなるし、まあ、スイーツとかそのおかずにもなるみたいなところがあったりすると、
なんか調理の幅が広がりそうですね。ヨーグルトと思わずにお豆腐と思ってこう作ったりしたら、なんか前菜とかにも使えそう。
そうなんです、うんうん、はい、それで、まあ、要はやっぱり大豆風味が好きな人に人気が出そうですと。やっぱ苦手な人は若干不向きじゃないかと、まあ、好みが分かれそうな味ではあったそうですが、かなり注目商品ですねこれは。
その他の大豆化商品は何があるんですか。
はいはいはい、その他の大豆化としてですね、野菜と果実に大豆を加えたカゴメの新シリーズ飲料というのがありまして、野菜生活ソイプラス、あるいはですね植物性タンパク質を配合した、マルサンアイのビーガンプロテイン抹茶ソイラテなどですね、野菜ジュースやプロテイン飲料も大豆化に拍車がかかっています。そしてもう一つの追い風が、オリンピックイヤーで、来日する外国人観光客ですね、欧米では日本より一足早く植物性タンパク質のシフトというものが進んでいます。で植物由来のバーガーパテ、こういったものを製造するアメリカのメーカーが業務用家庭向けに商品を開発してるんですね。でアメリカのマクドナルドなど多くの、外食チェーンが植物肉商品の販売を開始するなど、植物肉市場というのが急速に広がっています。
なんか一番私が確認した新しいニュースだと、スタバの朝食、うんうん、カナダのスタバの朝食でビヨンドミートが何か出すっていうのがあるみたいで、
これは当たり前になってきてるんですね。
そうなんですよ。あと日本でももう青塚食品が出しましたが、伊藤ハムも、今年参入というのが決定してますし、日本ハムも実は出してます。
日本もその流れを引き継いでくるわけですね。
はい、そうなんです。
なんかでもおからハンバーグとかあるから、うん、またちょっと欧米での捉えられ方と日本でのとはまた違いそうな気がしますけど ね。
だいぶレベルも上がってきてるんで、はい、
では2020年上半期食品ブレイク予測、続いてのキーワードは、
はい、続いてのキーワード、オリンピックで家焼肉、
はい、
タレや薬味の新商品が続々と登場、神風が吹くと。
焼肉のタレの種類が増える。
そうです、それ以外にもいろいろと、
はい、
話題の商品が出てきます、
はい。
まあ、ここ数年ですね、国内の焼肉市場もこれもともと右肩上がりなんですね。で外食焼肉チェーンの売上高というのはほぼ毎月前年上回っていると。ただ昨年消費増税となって、今後もこの傾向が持続するかは予断を許さない状況だと。ただ、牛肉や豚肉に関して追い風もあります。それは2020年1月に日米貿易協定が発効し、アメリカからの輸入牛肉や豚肉の関税が下げられたというところですね。
うん、その軽減税率のやつで、
うん、はい、
消費税が 8%、 家で食べたり家で調理した方が消費税が 8% になるから、うんうん、外食よりは家で焼肉しようっていう人が増える、うんうんうん、増え
たでしょうね、
はい、ってことですね。
そうなんです。でこうした家焼肉市場の伸びしろというものを背景に、焼肉のタレ国内トップの、シェアを誇るですね、まあ、5割を持っているエバラですね、エバラ食品工業が動きました。主力の黄金の味シリーズ、これ32年ぶりの新味だそうです。
そうなんだ、
はい、その名もですね、黄金の味爽やかレモンというものを投入しました、
はい。
まあ、黄金の味のイメージ、多分どういうイメージですか。
甘い感じ、
うんうんうん、ドロッとし
ドロッとした、
はい、これはね、リンゴ、桃、梅をブレンドしたフルーツベースの甘みが特徴と、まあ、このドロッとした濃い味が支持される一方で、まあ、焼肉をさっぱり味で食べたいという層が一定数いることも自社の調査から浮き彫りになってたと、うん、まあ、タン塩とか、まあね、タンとかね、はい、割とさっぱり食べたいなとか、ね、いろいろあの部位によってもね違うでしょうからね。そこで原料にレモンを加えて、大半の焼肉のタレで使用されているニンニクを使わないというですね、爽やかな風味のタレを新開発。32年ぶりってすごいですよね。
すごい、
32年ぶりに選ばれたのがレモン、
はい、
でもレモンの流れって去年からちょっとありましたよね。
もっと前から来てますね。結構もう数年ずっと続いてます。まあ、それはもちろんあのドリンクとかそういったとこ、はい、レモネードとかレサワとかそういったところ始まってるんですが、これついに食品にも進食してきましたね。
はい、家焼肉に目をつけてるのはエバラ食品だけではない。
そうなんです。家焼肉のポテンシャルに目をつけてるのはですね、他にもあります。ハウス食品、最近新調著しい中部入り あの調味料、ネギとかいろいろありました
よね、はいはい、
毎回毎回面白い出てくるなと。シソもそうでしたね、うん、で新カテゴリーとして黒胡椒にニンニクと玉ねぎを加えてペースト状に加工した禁断の黒胡椒というものを発売した、
大人のピリリって感じなんですかね。
あと SB はですね、
はい、
荒切り唐辛子というですね、これの豆板醤ともちょっと違うんでしょうね。実は僕もまだ食べてなくて、ここに
辛い感じ
持ってきました。
あ、持ってきましたということは食べてくださいってことでいいんですか。
はい、
禁断の黒胡椒、やみつきのうまさと辛さ。お肉がパッケージに書いてあるんですけどお肉ないんですみたいな、ね、
気が利かなくてすいませんね、肉はちょっとイメージ想像上の肉を。
これでも、あ、そうだ、香りも。じゃあまず禁断の黒胡椒から、はい、はい、香りは、
うん、
結構ピリッときてます、
うん、もうすでに。
舐めてみていいですか。
どうぞ。
あ、やっぱり出てきた、
うん、
あ、すごいの出てきた。
これだ、これ
こっちですよ、本体のこっち
本体でした
最初のなんか上積みしか、辻さんまだ
あの上積みだからっていうけど、すっごい辛いってすでにこんなに取ったら多分、うん、
また、
ほんとほんとほんとです、ほんとほんと、
そんなオーバーね。
せーのでいきましょうか。
出てきたですよね、上積みだけで十分。
あ、
結構辛いですよね。
あ、でも
胡椒のピリリ感がすごくないですか。いや、
ありですね、
うん、十分辛い、美味しい。
胡椒が一番にきません？
きますね、
うん、
ちょっとね、安めの肉だったら最高です。
あ、むしろいいかもしれないです、はい、うんうんうん、バラバラっぽいやつ、
そう、
牛バラとかいいですね、はい、確かに。
次
はい、
次、
はい、
唐辛子、
唐辛子少なめで赤い、
すいません、荒切り、
荒切り唐辛子、
唐辛子、僕の多くないですか
多いかも何もつけないでペロッといくには多いかも。
塩酢赤唐辛子と赤唐辛子、お酢、ニンニク加工品、意外にあんま入ってないですね。ちょっと聞いてみましょう、うん、
これ多い多いな。
あー、なるほど、
本当だ。あ、
うんうん、
ハバネロ的な感じしません？
超辛いですね。
辛いですよこれ
これでも多い、量多いつぶつぶ入ってますよね。
入ってますね。ピザ、唐揚げ、ラーメン、焼肉、鍋の薬味、そうめんの薬味と横には書いてありますね。
涙出てきたんですけど
若干罰ゲーム的な辛さ
ですね、
これ、
うん、
罰ゲーム使えるな、覚えとこう、
佐藤編集長、多いですねこれ塗った量が。
すいません、ちょっと多めに特にね、吉武さんちょっと多めに
重かったです悪意が。
いや、そんなことないです。
これピザとかにちょっとだけ塗るやつですね。
そうですね、本来ね
辛い
というものを、まあ、その焼肉につけて食べましょうねと、はい、さっぱりしたそのエバラのその爽やかレモンだったり、こういったもので味変をして食べましょうというものだそうです、はい。まあ、今年の家焼肉というのはブレイク必至じゃないかというのが各社の意見ですね、
はい。
どこやってるんでしたっけ全然結構追えないんですけど、
超締めました
ね、ごめんなさい
ここです
ひひ言いながら締めました、
ね、本当ね。
2020上半期食品ブレイク予測最後のキーワードは、
はい、最後のキーワードはですね、レモンフィーバー、
はい、
レサワやレモネードのブームが波及、台風の目になる使えるレモンと、まあ、先ほどね、あの黄金の味でも出ましたけれども、はい、他のところにも実はレモンってまたあります。
はい、レモン関連の人気は止まらないということですけど、
そうなんです。稲毛屋の担当者の方がですね、2020年はレモンの加工食品がトレンドになる可能性があるとおっしゃってました。はい、そうしたレモンに熱狂する市場に向けてですね、使い勝手の良いレモン関連商品の投入が多発します。
はい、
でこれ、まあ、先ほど の, あのチューブ系のまたもう一つ別な種類を持ってきましたが、その名ものっけるレモンペーストと。
のっけるレモンペースト、唐揚げにのってますね。
そうなんです、そうなんですよ。開けてみますね。これハウス食品ですね、はい、からデビューしましたと。
あ、なんかシースルーな感じですね。
うん、のっけるレモンペースト、
生姜にも見える。
口直しに、
はい、
お待ちかねのまだヒリヒリしてま す,
いいす、ね、
まだ
まだヒリヒリ
まだまだ残ってますよ、これ。
少なめでお願いしますね、量。
レモンは大丈夫です、レモンは多めで。ちょっとじゃあ行きましょう。
お口直し的な感じですね、これ。
あら、
でも、
あ、もっと思ったよりあっさり、
うん、
もっと酸味が効いてるのかなとか思ったんですけど、うん、控えめですよね。
上品ですね。
上品ですよね、う
ん、あれ美味しい。なんかこのままでも
意外に、このままでもいけますよね。
うん、ちなみにこれですね、レモン濃縮果汁にでんぷんが入ってるんですね。だからこれ、あのレモン 100% とかではなくて、でんぷんの分で、
だからちょっとまろやかな感じがするんですね。うん、
ただ食物繊維にレモンピール、レモンエキス、いろんなレモン系が入ってると。
あ、確かに唐揚げに合うかもしれない、
うん、そうですね。
これ従来ですね、レモン果汁の加工食品でポッカレモン、これシェアが 85% と、まあ、圧倒的シェア1位だったんですけども、まあ、液状の果汁って、まあ、焼肉や唐揚げにかけると水っぽくなったり酸っぱくなりすぎたりと不便な点もありましたと。ただペースト状にすれば適量食材に乗せやすくて、揚げ物のサクサク感をキープできて不満解消につながるんじゃないかなというところですね。これ、あの結構前にヒット商品にも入ったあのジュレ、ポン酢のジュレ、はい、あれに似た感じがしますよね。
うん、ジュレがまたちょっと一つのキーワードなんですかね。
うん、個人的に僕、あのやっぱり水っぽくなってすごく嫌なので、はい、すごくいいと思います。
めちゃくちゃ笑顔ですよ。
はい、一方ですね、そのポッカサッポロフードビバレッジが発売するのが、冷凍そのまま使えるカットレモン。
うわ、これ欲しい。
はい、これ居酒屋とかで、あのちょっとなんだろう、普通のレモンサワーじゃなくてレモンがいっぱい入ってるレモンサワー
ありますね。
ありますけど、あれですか？
そんな感じですね。手摘みしたレモンを洗浄して、うん、串型にカットして凍らせて、ね、防腐剤不使用と。
目に見える形でいっぱい入ってるんですね。
そうそう、ザクザクに入ってますよね。もうやっぱレモンって結構余りますよね。
余る。
半分使ってしばらく残っちゃったりとか。商品名通りそのまま使えますし、レモンサワーを作る際に氷代わりに使うと、まあ、適度に溶け出すレモン果汁を味わえ
る。
おしゃれですよね。美味しそう。そんな感じです。
ということは、次に来る今年上半期の食品ブレイクキーワードは、最初に出てきた大豆。
はい。
家焼肉、
はい、
そしてレモン推し、
はい、結構シンプルなんですよ今年のキーワードって。すごく分かりやすくて、はい、まあ、それ焼肉とレモンって結構被ってるところもあったりすると、で家で食べたり楽しんだり植物性だったりと、まあ、いろいろ、結構割と分かりやすいキーワードが多かった年だったなと言えると思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は2020上半期食品ブレイク予測をお届けしました。
クロストレンド、サリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドサリーちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何を紹介していただけるんでしょうか？
はい、シックスパッドなどを開発販売している NTG から出たニューピース AI モーションマットレスを紹介します。
はい、これは何ですか？
まあ、動きと温度と AI でこう理想的な睡眠へ導くと歌われているマットレスになります。
マットレス、うん、実際に使ってみたりしたんですか？
はい、体験のスタジオがあって、そこで簡単にですが使わせてもらいました。で、動きがまずエアポンプが内蔵されていて、そのマットレスが思いっきりこう膨らむようになっていて、 でお休みモード、目覚ましモード、ストレッチモードなどこういろんなコースがあって、そのコースに合わせてこう動きが違うようになってて、私そのお休みモードを体験したんですけど、
うんうん、
最初にこう肩のあたりがだいたい30センチぐらい仰向けに寝てると上がった感じがして、
はい、
正直あれこれで寝れるのかなって
起き上がってる感じだよね。
そうですそうです、はいはい、だったんですけど、なんかいつの間にか
どういう
ことですか。
30センチ
関係あったかどうかっていうのはちょっと分からない。
姿勢を正して眠るっていうこと、
は
い、
姿勢を正したり、あとはちょっと横にこう
寝返り
のような感じで動いてくれて、まあ、寝れると。
寝返りを促したりするってことか。
ちょっと横にコロッと、
それで血流が良、くなるとか、そういうことなんですか。
もしかしたらこう床ずれとかが防止されるかもしれないですね。あとは温度で、あのヒーターがこう背中部分中心にこう内蔵されていて、こう本当にちょっと最初 の, あのカイロ貼ったすぐぐらい の, あの気持ちいい感じ、
ポカポカした
感じがして、うんうんうん、であとはあの心拍とかユーザー の, その動きをマットレスに搭載されている非接触センターがあるんですけど、それであの取得するので、あの60日間かけてそれを AI が学習してくれるそう でスマートフォンのアプリと連動させると、 AI 睡眠トレーナーっていうのがあのアプリ内からアドバイスをしてくれるそうです。ただ価格がシングルで税別27万円、
はい、
セミダブルで32万円
気持ちが遠のいていきました一瞬で値段を聞いて
ただなんか一応5年間 の, そのサポートだったり分割払いを利用すると、あのシングルで月4900円で、セミダブルで5800円、
5年分、
5年かけて払っていく分割、はい、まあ、1日165円くらいでまあ、マッサージ行くよりは安いかな、
マッサージ的な、でもそんな指圧されるような雰囲気ではないよね、
はないですね、ただ気持ちよく寝れる
な、波間に漂ってるみたいなイメージ、そういうのそこまで動かない、
なんか部分的に持ち上がったり下がったり、またちょっと右の方だけ持ち上がったり下がったりっていうのがずっと繰り返されてるって感じ。
でもすぐ寝ちゃったんだよね。
寝ちゃいました
体験できる場所が銀座にあるんでしたっけ。
そうです、銀座のその MTG の, あのいろんな、まあ、ビューティーだったり、あの美容室だったり、あのコスメが体験できるあのビルがあるんですけど、その地下1階にこう何人も一緒に体験できる施設があります。
もう百聞は一見にしかずということで、もうぜひ体験しに行って、このスリープテックを体感してもらいたいなと思うんですが、では MTG ニューピース AI モーションマットレススコアホニャララド教えてください。
ちょっと言ってしまったんですけど、一度試してほしいの8点でお願いします。
ごめんなさい、
書きましたなと思って
原稿が
やったんですね一応身長が153センチから180センチ想定されてるんですけど、なんか職員の方が149センチの人が体験したらしいんですけど、それでも問題なかったようなので、誰でも体験はできるかなと思います。
はい、どんな人でも大丈夫ということでした。今日はサリーちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。日経トレンディの4月号では、今回この放送では紹介しなかった2020上半期食品ブレイク予測の情報が満載ということですので、ぜひチェックしてみてください。佐藤編集長、その他のおすすめの記事は。
はい、4月号、この号ではですね、関東特集は英語をやってます。
英語、
はい、そうなんです。あの非ネイティブの40人のビジネスマンの方です。ビジネスパーソン、現役バリバリの方が、まあ、その国内だけで身につけた英語というものをですね、どうやって身につけたのというものを40人の方が、かなり分かりやすく語ってくださっているのでですね、ぜひ注目していただきたいなというふうに思っています、
はい。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と、
ラジオ日経の辻るなでした。